この朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに使徒の働き3章を開いてください。今日の聖書朗読、別府正弘兄弟にしていただきます。聖書箇所は週報に書いている通りです。では別府正弘兄弟、はじめに使徒の働き3章の11節だけ読んでください。
この人がペテロとヨハネにつきまとっている間に、非常に驚いた人々が皆一斉にソロモンの牢という回廊にいる彼らのところにやってきた。
はい。人の働き公開説教、公開説教というのは聖書の初めから順番に解き明かすですね、説教です。10回目、今日は3章の11節からです。この3章は1節から10節が前回語りました美しの門での生まれつき足の利かない男の癒し、11節から26節がそれに続くペテロの証言ですが、11節から26節も2つの部分に分かれており、今日は全般の11節から16節よりなぜこの男が癒されたのか、3つのポイントからお話をいたします。今読んだところ、11節、この癒された男が自分に恵みをもたらしてくれたペテロとヨハネから離れようとせず、共にいると癒しを目撃し、またその話を聞き、非常に驚いた人々が一斉にソロモンの牢へやってきました。で、これソロモンの牢というのはソロモンが建てた神殿の一部がまだこの当時残っていた廊下のようなところです、ね、かつてイエス様も、このソロモンの牢で非常にですね、感銘深い、説教を話をされました。そのところ私だけお読みいたします。ヨハネの福音書10章の23節、時は冬であった。イエスは宮の中でソロモンの牢を歩いておられた。27節、私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。私に彼らをお与えになった父は全てに勝って偉大です。誰も私の父の御手から彼らを奪い去ることはできません。私と父は一つです。とかつてイエス様ソロモンの牢でそのように語られました。では別府で人の働き3章の12節を読んでください。
ペテロはこれを見て人々に向かってこう言った。イスラエル人たち、なぜこのことに驚いているのですか。なぜ私たちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめているんですか。
はい。なぜこの生まれつきですね、足の利かない男が癒されたのか。3つの理由のうちの第一の理由、ポイント、この男が癒されたのは自分の力や信仰深さ、つまり人間から出たことではないということです。ではここに何かを挟んでルカの福音書4章を開いてください。では別府兄弟、最初に16節と17節を読んでください。
それからイエスはご自分の育ったナザレに行き、いつもの通り安息日に街道に入り朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いてこう書いてあるのところを見つけられた。
はい、ここはイエス様が公の生涯に出られ、 神の国の福音を述べ伝えられる始まりスタートのところです。安息日に街道に入られると旧約聖書のイザヤ書が手渡されたので、イエス様はその中からご自分の今の状態が書かれているところを開いて読まれました。はい、で別府兄弟18から20まで読んでください。
私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから、主は私を使わされた。囚われた人に赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。
20まで。
イエスは書を巻き、かかり物に渡して座られた。街道にいる皆の目がイエスに注がれた。
はい、18、19、私もう一度満たします。私イエス様のこと、上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから。主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。そして21節読んでください。
イエスは人々にこう言って話し始められた。今日聖書のこの御言葉があなた方に聞いた通りに実現しました。
今日聖書のこの御言葉が、まあ、イザヤ書の預言があなた方が聞いた通り実現しました。イエス様でさえ生まれて初めの30年間は病人一人癒さず、何の奇跡も行われませんでした。しかし30歳になってヨルダン川でバプテスマを受けられた時、じゃあ別府兄弟、少し前の3章の21、22読んでください。ルカ3章。
さて民衆が皆バプテスマを受けていた頃、イエスもバプテスマをお受けになり、そして祈っておられると天が開け、聖霊が鳩のような形をして自分の上に下るのをご覧になった。また天から声がした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。
はい、ヨルダン川でバプテスマを受けられた時、聖霊が鳩のような形をし、ご自分の上に下られるのをご覧になり、その後ですね、4章の16節、さっき読んだところですね、18節、私の上に主の御霊がおられると。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから。ご自分の育ったナザレに行き、安息日に街道にお入りになり、イザヤ書のこの部分、これはイザヤ書61章の1節から3節ですね、この御言葉を読まれました。そして21節、今日聖書の御言葉があなた方が聞いた通り実現しましたと言われました。イエス様の公の生涯の働き、病を癒し、死人をよみがえらせ、さまざまな奇跡を行われたのは、すべて聖霊様との働きです。聖霊の働きです。上から油を注がれたから、イエス様はその働きをですね、することがおできになりました。聖霊様と共に働かれたので、イエス様も奇跡を行うことがおできになったのです。同じように使徒の働き第2章、ペンテコステの日、120名の弟子たちの上に聖霊が臨まれ、聖霊に満たされたペテロの説教によって、その日3000人が救われバプテスマを受け、また午後3時の祈りの時、ペテロとヨハネを通して聖霊が働かれ、生まれつき足の歩いたことのない男が癒されました。兄弟姉妹、皆さんの生活はイエス様中心、イエス様中心ということは、皆さんの生活はすべて聖霊様と共に働く生活であるということです。聖霊様の助けなくて、聖霊様と働きなくてね、私たちは何一つ神様の技を行うことはできません。イエス様でさえですね、 聖霊様と共に働かれ、御業をなされたのです。先週ですが、本当に素晴らしいことが起こりました。皆さんは山口翔野君を知っていますか？久留米大学4年生21歳、現在リエンジ、シャオリン兄弟と一緒に住んでおり、今まで2度ですね、この教会の礼拝に出席しました。初めて出席したのが今年2月5日以来、私は彼と毎月メンタリングを続けています。その中で2度3度イエス・キリストの十字架について語りました。教会には十字架があります。イエス・キリストは私たち人間のすべての罪を一人負って十字架にかかってくださり、死んで葬られ3日目に墓からよみがえられましたと、まあ、彼にそれインフォメーション情報を常に与えていました。しかし彼はその時はそうですかというだけでですね、まだ信じようとしませんでしたが、とにかく十字架について語っておりました。毎月のメンタリングでは、今の生活や家族のことや価値観、将来など話していましたが、先週の水曜日のメンタリングで私は彼に尋ねました。十字架の意味を覚えていますか？はい、キリストが私たち人間の身代わりに罪を負って死なれたのですね。その通りです。では私たち人間の中にあなたも入っていますかとですね、尋ねると、はいと言います。それで私はさらに突っ込んで聞きました。ではあなたのためにキリストは十字架の上で身代わりに死んだことを受け入れることができますかですね、と言うと、はいと言うんですね。第一コリント12章の3節、聖霊によるのでなければ誰もイエスを主と告白することはできません。聖霊様が働いて山口君に、ね、十字架の意味を悟らせてくださいました。それで私は、あなたはキリストを自分の救い主と信じますかと尋ねると、はいというので、では私の後について祈ってください。イエス様、私の罪の身代わりに十字架にかかり、死んで葬られ、3日目によみがえってくださり、感謝します。私はイエス・キリスト様を私の救い主と信じますと、信仰告白をしました。まあ、ハレルヤですね、山口君の魂が救われました。これからですね、時々教会に来るでしょうから、どうぞ皆さん交わってください。まあ、素晴らしいことが起こりました。聖霊が働かなければ何も起こらないのです。許します。私たちですね、クリスチャンの働きは、神の弟子、イエス様の弟子の働きは、聖霊様と共に働く働きです。御姉妹、御国の働きはすべて聖霊の働きです。ヨハネの福音書3章を開いてください。では、別府兄弟5節、6節を読んでください。
イエスは答えられた。まことにまことにあなたに告げます。人は水と御霊によって生まれなければ、神の国に入ることはできません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。はい、
まことにまことに、これがアーメン、アーメンです。アーメンという意味は、まことにしかりという意味ですね。あなた方に告げます。人は水と御霊、この御霊というのは聖霊のことによって生まれなければ神の国に入ることはできません。水とは何でしょう、まあ、いくつかの解釈ありますが、一つはですね、神の御言葉です。第一ペテロ1章23節に書いてあります。またバプテスマも表します。次にですね、肉によって生まれたものは肉って書いてある。御霊によって生まれたものが霊だと書いてある。人間的なもの、肉の力で生まれたものは全て肉です。神の国に入りません。どんなに人間的頑張りでしてもですね、それは神の国とは関係がないのです。肉しか生まれないのです。肉からは。しかし御霊によって生まれたものだけが神の国に属するものなのです。ですから神の国の働きは全て御霊の働きなのです。ですから御霊の働き、聖霊と共に働き、聖霊が技をなさったものは、これは神の国に属するものです。あなたの頑張りでやったことは全部地上で属するものなのです。 それは神の国には入らないのです。イエスもはっきりおっしゃいました。肉が御霊になることはありません。どんなに良いものでも肉は永遠に肉です。ですね。肉が御霊に変わることはありません。この意味はお分かりでしょうか。ですね。ですから私たちはですね、肉によって歩んでいるか御霊によって歩んでいるか自らを吟味する必要があります。使徒の働き3章で生まれつき足の利かない男が癒されました。素晴らしい奇跡です。しかしながら兄弟姉妹、最も大きなですね、偉大な奇跡というのは何でしょうですね。死人が生き返ることでしょうか。そうではありません。最も偉大な奇跡というのは、一人の人の魂が救われてその人の人生が変わることです。これ以上の奇跡はないんです。一人の人の魂が救われてその人の人生が変えられる、これがもう最大の奇跡です。ですね。覚えてください。ですから皆さんはイエス様、誰かをイエス様に導くことができるならば、もう最大の奇跡を行っているのです、ね。ペテロ、さっき言いました第一ペテロ1章の23節、こう書いてあります。あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。で、私たちが生まれるのは神の言葉によるのです。ですから神の言葉を伝えておいて、そこに聖霊が働かれた時、御言葉をあそうだったのかと悟るわけです。で、聖霊によって悟った時にその人はイエスキリストを救い主と受け入れるのです。ですから前もって語っておかなければなりません。そして聖霊が働かれるように私たちは祈り続けるのです。これが伝道のパターンです。よく覚えてください。まあ、開拓30周年で記念礼拝がもうあと1ヶ月ぐらいに迫っています。藤井恵子先生が来てくださいます。どうぞ御言葉を、この聖書の御言葉、救いの御言葉をですね、まず聞いていただくようにですね、どうぞ人々を誘ってください。続いて祈っていると聖霊が働いてくださり、御言葉の意味を悟らせてくださり、その魂が救われ、また神の御業が起こります。なぜ生まれつき足の利かない男が癒されたのか、第一のポイント、ゼカリア書4章6章6節の御言葉を私たちは教会のですね、額の中に入れています。権力によらず、能力によらず、私の霊によって、人間の力や技によらず、神の御霊の働きであるということです。では2番目のポイントに移ります。使徒の働き、で別兄弟3章の13から15を読んでください。
アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの父祖たちの神は、そのしもべイエスに栄光をお与えになりました。あなた方はこの方を引き渡し、ピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒みました。その上この清い正しい方を拒んで、人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺しました。しかし神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました。私たちはそのことの証人です。
はい、ここに13節、アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの先祖の神はと書いてあるね。まあ、この先祖というのはユダヤ人のことを表すわけですけども、聖書にはアブラハム、イサク、ヤコブの神とありますね。で、アブラハム、イサク、ヤコブの神というのはどのような神なのでしょうか、ね、2つのポイントからお話をいたします。まず第一に、アブラハム、イサク、ヤコブの神というのは契約の神ということです。まあ、日本人は契約ということはあまりですね、まあ、習慣がありません。しかしヨーロッパではですね、契約社会ですから、例えば今日立部教で来てますけど、保険の契約をするとかですね、何でも契約社会ですからね、契約という観念はあります。アブラハム、イサク、ヤコブの神というのはですね、契約の神ということです。 私たちが読んでいますこの聖書ですね、旧約新約の約は契約という意味です、ね、約束と言ってもよいでしょう。で、契約という言葉をですね、広辞苑で引きますと、キリスト教で神が救いの技を成し遂げるため人間と結ぶ恵みの関係とこう書いてあります。広辞苑にも契約という言葉がですね、キリスト教の言葉として説明されています。旧約聖書は天地創造の神様がアダムやノアやアブラハム、モーセ、ダビデと結ばれた約束が記されており、新約聖書には神様がイエス・キリスト様によって全人類と結ばれた約束が記されていますですね。それらは私たちに救いと永遠の命とこの地上での幸せを約束している誠に幸いな、ね、契約約束です。アブラハム、イサク、ヤコブの神の第一は、神は契約の神、約束される神様であるということです。ではですね、アブラハム、イサク、ヤコブの神ですね、その2番目は、ね、信じる者に恵みをお与えくださる神様だということです。ではローマ人への手紙4章を開いてください。はじめに別府兄弟、4章の18節だけ読んでください。
彼は望み得ない時に望みを抱いて信じました。それはあなたの子孫はこのようになると言われていた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるためでした。
はい、彼というのはアブラハムのことです。アブラハムは神様から約束を受けていました。それはあなたの身から出る子孫は空の星のようになり、あなたは多くの国民の父となるという約束です。これは創世記12章、15章、17章に記されています。しかしアブラハムと妻サラとの間に子供はいません。もうアブラハムは99歳、サラ89歳になりました。人間的に医学的に2人の間に子供が生まれる可能性は全くありません。しかしながら、では別居で19から21読んでください。
アブラハムはおよそ100歳になって、自分の体が死んだも同然であることと、サラの体の死んでいることを認めても、その信仰は弱りませんでした。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって、神に栄光を期し、神に約束されたことを成就する力があることを固く信じました。
はい、人間的には可能性はゼロですね、もう無理と。しかしアブラハムは21節です。神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。先ほど言いましたように、アブラハム、イサク、ヤコブの神というのは、神は契約の神、約束の神です。アブラハムは約束されたことを、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じた。ではアブラハムはどのような神を信じたのでしょうか。それが17節に記されています。で、別府兄弟読んでください。
このことは彼が信じた神、すなわち死者を生かし、ないものをあるもののようにお呼びになる方の御前でそうなのです。
はい、アブラハムが信じた神は死人を生かす神、死んだものをよみがえらせてくださる神様、ないものをあるもののようにお呼びになる方と書いてあります。つまり無から有を生じさせる神様という意味です。その神を信じました。そして事実、アブラハム100歳、サラ90歳になって、一人子イサクが生まれ、イサクからヤコブとエソウが、ヤコブから今日のイスラエルの12部族が生まれ、神様の約束通りですね、今日イスラエルの民は無数の空の星のように全世界に散らばっています。挙礼姉妹、聖書は契約書です、ね、約束の言葉。この天地を創造された神様が私たちに約束された、ね、約束の言葉です。そして聖書にはこう記されています。 キリストは自分を偽ることができませんと書いてあります。つまり神様って嘘をつけない人だと書いてある。でもう一つこう書いてある。神に不可能はありません、神にできないことはありませんって書いてある。で人間的にどんなにですね不可能に見えてもですね、神様一旦約束されたら必ずそれをしてくださる、聖書そう書いてあります。問題は私たちです。この神の言葉をどれほど、神の言葉にどれほど頼って信じて生きているかです。ですね。私たちの問題です。私は兄弟たちの食事の交わりの時いつも言います。私たち人間がこの神の言葉を信じることのできない理由が3つあります。それは常識と計算と経験です。ですね。人間の常識では水はブドウ酒に変わりません。皆さん水がブドウ酒に変わったこと見たことありますか？変わりません。人間の計算では5つのパンと2匹の魚で5000人は満腹になりません。どんなに計算してですね5000人の人がお腹いっぱいになりません。人間の経験ではですね水の上を歩くことはできませんし死人は生き返りません。でも聖書はちゃんとそのことが書いてあるわけです。あなたは自分の常識、経験、計算に頼りますか？それとも全能の神様、生きて働かれる神の言葉に頼って生きていますか？ということです。すぐ私たちは常識に負けてしまうのです。そんなことがあるはずがない。で、神の言葉を否定してしまうから何にも起こらないんです。生活の中で。しかしアブラハムは信じました。もう子供は産めない。サラも産む力ない。ですね。しかし神様の約束はある。私は約束を信じる。だから100歳になって子供生まれました。私たちの信仰というのは不信仰との戦いなんです。常識との計算との経験との戦いなんです。神様が一旦なすとすると言われたら必ずなるのです。問題は私たちなんです。どうぞ信仰に御言葉の約束に立ってください。この常識と計算と経験がですね、神への信仰を妨げています。しかしながら、はい、第一コリント2章の9節を開いてください。聖書を開いたら、聖書朗読者の人が読んだ後ですね、皆さんと一緒にお読みいたします。第一コリント2章の9節だけ、では別府兄弟読んでください。
まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたしましょう。9節、はい。まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。神を愛する者って誰でしょう？皆さんのことです。ですね。その人のために神様がしてくださること、備えてくださったものはですね、このようなものだ。目が見たこともなく、耳が聞いたこともなく、人の心に浮かんだこともないもの、つまり見たことも聞いたことも思ったこともないことを神様はなされるということです。はっきり書いてありますですね。見たこともない、聞いたこともない、心に思ったこともない、神様はイエス・キリストを信じる兄弟姉妹たちのためにね、このようにしてくださる。はっきり書いてあります。アーメンですか？アーメンですか？本当に？だから常識計算に負けないでください。お金がないのにどうして11捧げますかって、ね、こう言うんです ね。あるから捧げるんじゃないんです。ないから捧げないんじゃないんです。神様が捧げなさいとおっしゃるから捧げるんです。で、神様の約束は何でしょう？天の窓を開いて溢れる恵みをあなたに注ぐかどうか試してみなさいが神様のこと。金額の問題、計算の問題ではないです。ですね。信じるか信じないか、信仰の問題なんです。ですね。 イエス様は言われました。マタイ22章の32節です。はい、私だけを読み出します。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあります。神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。アブラハム、イサク、ヤコブの神、第二の意味はですね、今も生きて働いておられる神様であるということです。はい、では使徒の働き3章に戻って、レベプ兄弟16節を読んでください。
そしてこのイエスの皆が、その皆を信じる信仰のゆえに、あなた方が今見ており知っているこの人を強くしたのです。イエスによって与えられる信仰が、この人を皆さんの目の前で完全な体にしたのです。
はい、生まれつき足の利かない男が癒された第三の理由です。それはイエスキリストの皆、名前を信じる信仰です。私たちの住むこの世界にも権威というのがあり、序列があります。特に軍隊などは厳しく、上官の命令は絶対です。会社にも国家にも家庭にも、あらゆる組織に権威があり、序列があります。そしてそれは神の国にもあり、この地球と宇宙の最高権威者はイエス・キリストです。これ以上の権威ある名前はありません。イエス様が全ての名の上にですね、の上の名前を持っておられます。かつてですね、イギリスが大英帝国、グレートブリテンと言われ、世界の7つの海を支配し、世界中に植民地を持ち、大英帝国に火の沈むところはないと言われた時代、そこに君臨していたのはビクトリア女王です。19世紀のこと。そのビクトリア女王がヘンデル作品のメッサイア、キリストの演奏会に出席、キリストの復活を称える有名なハレルヤコーラスの時、女王は立って頭を垂れると、そこにいた全員も立ち上がりました。女王は言いました。私は大英帝国の女王です。しかし私の上にも王の王なるイエス・キリスト様がおられます。もしキリストが今日再臨されたら、私は自分の王冠を取ってキリストの足元に置いてひれ伏すでしょう。ね、一箇所聖書を開きます。ピリピ2章の9節です。はい、では別府兄弟、ピリピ人への手紙2章の9から11を読んでください。聖書朗読の人が読んだ後、一緒にお読みいたします。9から11。はい、
それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。
はい、聖書を開いている人、9節からお読みいたします。はい、それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。ここに天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるものとありますがですね、すべての人はこの3つのどこかにいます。天にあるものというのはイエス様を信じてですね、召された人は今天にいます。地にあるものというのは私たちが今この地上に生活しています。そして信じることなくですね、亡くなった人は地の下にあります。黄泉にいます。黄泉は地の下にあるんです。ですからおよそ人間として生まれてきた人は全てという意味なのです、ね、天にあるもの、地にあるもの、地の下にある。キリストの名以上の名はこの地上にも宇宙にもありません。弟子たちもですね、イエス様に言いました。ルカの福音書10章の17節、私だけ読み出します。 さて70人が帰ってきてこう言った、主よあなたの皆を使うと、イエスキリストの名前を使うと、悪霊どもでさえ私たちに服従します。悪霊どもでさえ服従します、ね、イエス以上の権威はありません。そして私たちはこのキリストの名を使うことが許されています。 ですね、ですから私たちはいつも祈りの後にイエスキリストのお名前によってお祈りいたしますとこう祈るわけです。名前使うわけですよ、ね、皆さん総理大臣や偉い人の名前を使うと物事がずっと仕事が進んでいくでしょ、ね、誰ぞの名前を使っていくからですね。で、私たちは最高権威者の名前を使うこと、イエスキリストのお名前によってお祈りします。名前を使うことが許されているわけです。確信持って使ってください。はい、じゃあ別府兄弟、使徒の働きに戻って3章の6節を読んでください。
するとペテロは、金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って、彼の右手を取って立たせた。すると立ちま、
6節だけでいいです。ペテロは何を使ったでしょうか。この男が癒されるために、イエス・キリストの名前を使ったんです。イエス・キリストの名によって歩きなさいと言いました。イエス・キリストの名前を使ったんです、ね、キリストの名を信じる信仰によってこの男が癒されたということです。キリストの名はですね、宇宙の最高権威者の名前です。弟子たちがイエス・キリストの皆を使うとこの男は癒され立ち上がりました。巨大島、イエス・キリストの名のもとに全世界全宇宙はひれ伏します。どうぞ確信持ってですね、皆さんもイエス・キリストの皆によってですね、祈りまたですね、それを告白してください。今日はペテロの説教より生まれつき足の利かない男が癒された3つの理由を語りました。第一、それは人間の力ではないということ。権力によらず、能力によらず、私の霊であって、聖霊の働きであるということ。2番目、アブラハム、イサク、ヤコブの神。私たちの神は、契約の神であると同時にですね、今生きて働かれる神であるということ。3つ目、第3、イエスの皆のもとに全てのものがひれ伏すということです、ね、このことを語りました。ではお祈りいたします。目を閉じてください。兄弟姉妹、生まれつき足の利かない男が癒されましたですね。ペテロは癒された後、なぜこの男が癒されたかについて3つの理由を述べました。これは人間から出たことではなく神の業であると告げました。2つ目、アブラハム、イサク、ヤコブの神、契約の神であるですね。私たちの神様は今生きて働いておられるということです。そして3番目、イエス・キリストの皆によって名前を使う信仰によってこの男は癒されたということです。どうぞこのことを学んで、巨大姉妹もこの日常の生活になって本当にイエスの皆により勝利あるクリスチャン生活を送りますように、イエスの名によって祝福をいたします。では今から1分間自分の口でお祈りしてください。今日の説教を覚えて、御言葉を覚えて、感謝。